解読いたします。マタイによる福音書18章18節から20節です。新約聖書の35ページになります。マタイによる福音書18章18節から20節。はっきり言っておく。あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。また、はっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。宣教、天の門を開く教会の祈りと題しまして、聖森先生に御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ感謝いたします。爽やかな朝、私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたのご愛とまた慈しみにより、私たちが今日このところで礼拝を捧げられます幸いを心より感謝いたします。聖霊様、豊かに私たち一人一人に臨んでください。あなたがどうぞ先立って私たちを導いてくださり、今日もあなたの御言葉を通して私たちに誠の回復を与えてください。何よりもこの礼拝を捧げることを通して、私たちがどうぞこのところから新しい命を受けて、それぞれの場所に出ていくことができますように、どうぞ私たち一人一人にしよう、あなたご自身が望み、また語りかけてくださる礼拝であることを信じて主に期待いたします。どうぞ天の門を大きく開いてください。集われたお一人お一人を祝福してください。どうか私たち一人一人が今日あなたの御旨を知ることができますように、あなたのご計画を深く覚えることができますように、私たちを整えてください。今日ここに来ることができない愛する兄弟姉妹、また私たちの家族も等しくあなたの恵みのうちに新しい習慣を始めることができますように導いてください。この時を感謝し、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。爽やかな朝となりですね、この賛美捧げた通り、今日は爽やかなこの9月の最初の聖日を迎えられましたことを心から感謝いたします。ちらほらですね、この玉 T が目立つようになってとってもいいですね。心一致してこの礼拝を共に捧げてまいりたいと思います。賑やかなですね、この夏も過ぎ、学校に行かれている子たちはですね、夏休みも終わって、もう新学期がですね、始まり、もう仕事においてもですね、きっと夏休み気分から、もうすぐに忙しいお仕事に皆様疲れている時ではないかと思います。私たちですね、この時、爽やかなこの朝の中で、心を静めて、主の恵みの中でですね、与えられた使命に、さらに前進してまいりたいと願います。先ほど、鳩内兄弟のお祈りの中にありましたように、いよいよ収穫の秋がやってまいります。今月にはですね、16日に聖書絵本コンサートが開かれようとしております。また10月には、狛江教会元副牧師であられる平池晃子先生をお迎えし、この特別聖書講演会が開かれる予定であります。この時に私たちは今一度、今年度主に与えられた主題聖句を思い起こしたいと思います。ちょうどですね、半期に入りますので、私たちもう一度、今年度どのように主が語り、またどのような御言葉を持って私たちが今導かれているのか。皆さん、修法をお持ちでしたらですね、早速、直子姉妹が開いてくださっておりますけれども、修法のですね、この裏面に、ところに記載されています。私たちの今年度は、マルコによる福音書11章17節より、イエス様が、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。教会が祈りの家として復興すること、リバイバルとは何か、また私たちのリバイバルと願っていること、また世界宣教の原動力は何かというならば、教会が祈りの家として回復すること。 教会が祈りの家として回復するということは言うまでもない。皆さんが教会の一人一人です。教会の中にいらっしゃる皆さんお一人お一人が祈りの人として立ち上がるということです。祈るものと変えられていくということです。私たちはもう一度これからいよいよ様々な集会に行っていきます。また私たちの家庭家庭に様々な課題を抱えています。社会においても日本においても世界においても様々な今終わりの時代の中で困難の中に立たされています。その時私たちは何をなすべきなのか、どこに立たなければいけないのか。教会はどんなに立派な学歴やですね、優秀な人たちが集まっていたとしても主の栄光を映し出す直接な力にはなりません。先日ですね、このパク先生ご家族がお見えになり、無事にですね、福岡の方に帰られましたけれども、先生がですね、この教会皆さん一人一人と交わりながら、あ、この教会はアーティストがたくさんいますね。ですね、本当に多彩、皆さんいろいろと才能をお持ちですね、と言ってですね、言ってくださいました。本当にですね、この教会絵の賜物、絵の描くですね、才能をお持ちの方、また音楽、いろいろとですね、芸術的な才能を持っておられる方がたくさんいらっしゃると思います。今度の土曜日も、永井真奈美姉妹が与えられたですね、この音楽の賜物、賛美の賜物ですね、歌う賜物を主が用いてくださり、そういう姉妹のですね、美しい声を通して、教会がこの伝道集会を開くことが許されました。これは本当に感謝なことであります。またお仕事においても学歴においても、まあ、この教会は本当に立派なですね方々がおられると思います。牧師を除いてですね、皆さん一人一人立派な学歴をですねお持ちの方たちがいらっしゃると思います。これも神様の与えてくださった恵みであることは言うまでもありませんけれども、それらの良きものはすべて聖霊様のお働きがあって初めて主の栄光と変えられていくということ、すなわち祈りがあって初めて私たちに与えられた賜物は主に栄光を返すことができるということを私たちはしっかり覚えていたいと思います。どんな才能があってもそれをただ私のために、ただ私の力を用いてというのであれば、これは全く教会を立て上げるよりも私たちのですね、まさに力を反映していくのよ、力を明かししていくような主を退けていく、まさに傲慢な教会の形となってしまいます。コリントの教会がまさにそうであったように、賜物賜物でもそこには愛も許しもなくなっていく、私がすごい、私がすごい、私が褒められたい、そういう思いでですね、教会がいっぱいになってしまう。もし教会がですね、優秀な人たちを集めれば教会が立て上げられるのであれば、この世の価値観と何の関係か、何のですね、変わりもない。それこそ私たちは神様の名を汚すものとなってしまうのです。しかし教会はキリストの体です。教会の頭はイエス・キリストです。私たち人間の所有物ではありません。教会は聖霊様がお住まいになるこの宮である。そのように聖書に記されています。そして教会がそのように聖霊様の豊かな働きがあるということはどういうことかというと、イエス様が主題聖句でおっしゃった祈りの家となっている、そういう状態を表しています。私たちに与えられた、それぞれに与えられている賜物が正しく用いられ、主の栄光のために捧げられるには、教会がしっかり祈りに身を呈しているということ、それが最も重要であり、また言い換えるなら、教会がということはですね、皆さん集われたお一人お一人が祈りの有志としてここに身を置いているということです。皆さんはですね、信仰生活に何よりもこの祈ることが第一であるということをご存知でしょうか。もうこの教会ではそのことが何度も何度も語られています。祈ることはクリスチャンにとって務めである。それゆえに私たちの日々の祈りの中に、私を祈りの人にしてください。そのような祈りが皆さんのうちにあるでしょうか。ああしてください、こうしてください、このような奉仕を その前にまず私たちが祈りの人となれるように私たちを助けてください。これが祈りの家となっている教会の第一の祈りの課題ですね。まず祈れる人とならせてください。今月のですね、主題聖句はもう皆さんこの教会の看板をですね通っていただいて、前を通っていただいたらですね、9月の主題聖句が書かれているのをご覧になったでしょうか。鳩内さんのですね、お母様が本当に毎回ですね、毎月送ってくださっている今月のですね、主題聖句は、求めよさらば与えられん。まさに祈るですね、月間です。すなわち私たちは先ほど言いました、祈る人となれますように、教会が祈りの家として主の栄光を映し出すことができますように、これが今朝私たちは最初の祈りの願いでありたいと願うわけであります。そして今朝の御言葉をもって、私たちは教会がしっかり祈りの家となるように、それこそ求めよさらば与えられんですから、求めるならば与えられます。求めるならば、玉川教会、祈りの家となっていきます。私たち一人一人が願うならば、皆さん一人一人が祈りの人となっていきます。いや、私には無理だわ。ではなくして、求めるなら祈りの人に変えられていきます。このですね、聖霊の働きが豊かにあると、この教会においてもですね、私たちは主に感謝したいんですけれども、今ですね、この間、日曜日に小春ちゃんがバプテスマをですね、授けられました。そしてですね、この今、子供たちですね、今たくさん来てます。今日は沖縄からもですね、子供たちが来て感謝します。ようこそお越しくださいました。かわいいかわいい子供たちがですね、たくさん来ていますけれども、このですね、バプテスマ、今クリスチャンになったですね、それこそクリトモにですね、晴れてこのサラちゃんとコアルちゃんがクリトモ、クリスチャン友達にですね、なったんですよ。クリトモですね。二人はですね、私クリトモがいるのよって言ってね、学校に行ったら、ね、何のことかわからないけども。ね、そしたら、二人がですね、励まし合って、先週からでしょ、二人でこのメッセージをですね、ノートに書き記してるんです。でちょっとですね、親御さんやですね、先生がですね、チラチラとですね、時々気になりながら、自分が書かなきゃいけないんですよ、先生ね。書かなきゃいけないんですけども、チラチラ気になりながら、それをですね、私に報告してくださるんですね、親御さんも。そしたらですね、すごい。そして親御さん感動してるんです。要はですね、すごい。もうだいぶ先行っちゃってる娘たちですね。もう本当に書いていることが忠実ですね、正確に書かれている。聖霊は一度集まって下るとかですね。それから、私たちはブドウの木である。いや、枝であるということ。そしてですね、この間先週は何を私も語ったかはちょっと忘れましたけれども、語ったことはしっかりですね、子供たちが書き、これはまさに、子供たちが素晴らしいのは、幼子の信仰が素晴らしいということ。そして聖霊様が働かれるときに、子供たちはいちいちそれを妨げませんので、ですね、働かれたらその通りに子供たちが成長して、これは一つの教会の大きな祝福です。この子たちがやがて柱となっていく子供たちが今備えられているということ。そして私たちは、あ、よかったで終わるのではなくして、しっかり子供たちに習うものにならなければなりません。謙遜になって、もうかえって私たちは教えるんじゃないんです。子供たちのこの謙遜な姿ですね、従順な姿に私たちは学んでいくものになりたいと願います。そしてですね、話を戻しますが、私たちがその時祈りの人となって、私たちが主に恵みがですね、注がれていく時、私たちのうちに何が変わっていくでしょうか。それは私たちの言葉が変わっていきます。私たちの態度が変わっていきます。奉仕が変わっていきます。聖霊に満たされると私たちの内側から愛の言葉が溢れてきます。許しの言葉が溢れてきます。そして傲慢な態度が謙遜な態度に変わっていくんです。また使えるをですね、覚えている奉仕も喜びの奉仕に変わっていくんです。それはすべて祈りによって聖霊様が働かれるときに私たちのうちに神様ご自身が主権を持って私たちに生きて働かれるから私たちの重荷であることもすべて恵みに変えられていく。私たちの心も固い心も神様の愛によって愛と許しに変えられていく。これはすべて祈りの力によるものであります。 なんとなく、なんとなく神様が起こしてくださっている。そうではないんです。教会が祈りの家として、皆さん一人一人が祈り、礼拝に備えられているとき、一人一人に豊かに聖霊の恵みは望んでいくんです。この祈りの力はすごいってことはですね、もう皆さん、この長い信仰生活で体験されていることかと思いますけれども、私もたくさん今日に至るまでですね、この祈りの恵みというものを体験しましたが、一番私にですね、記憶に残っていることとしては、あるですね、土曜日の夜、次の日のメッセージにですね、まあ、うめきながら、だいたい毎回そうですが、言葉がわからない、主が何を語っていいのかわからないと言ってですね、もう夜9時過ぎだったでしょうか、この礼拝堂でですね、もう泣き泣き、もう助けてください。もう明日来なくていいです、とですね、もう助けてくださいとですね、もうどうにかしてください、もう何なんですか、ね、だんだん不平不満になってきてですね、そしてですね、自分の足りなさに嘆きながら、主を答えてください。そのようにですね、お祈りしてたんです。そしたらですね、9時過ぎ、プルルルルとですね、教会の電話が鳴りまして、そして、こんな夜分に誰が電話してきたんだろうと、緊急かなと思ったらですね、青梅の大谷先生だったんですね。それでですね、電話を取りました。あ、もしもし、玉川教会です。あ、青梅の大谷です。どうした？ってですね。でも私はどうしたもこうしたもありませんって先生にですね、今明日のメッセージ準備してるけど、もうなかなか言葉がですね、出てこない、準備ができなくて今泣いてるところですって言って、そうだと思ったよ、ですね。すごい、いや祈りってすごい、教会の祈りってですね、皆さんがですね、この貧しき牧師の説教のために祈ってくださっていると、祈っていると主が働いてくださるから。助け出が与えられるんです。まさにその晩、私にとって大谷先生が助け出となって、どうした？そうでしょう。苦しんでると思ったんだよ。だから電話したんだよって言ってですね。そして最後いろいろ、まあ、長くですね、お話しした後、大丈夫だよ。はい、じゃあね、おやすみとですね。で、もうさ、私は安心。あ、大丈夫なんだ。ですね。大丈夫。そうやって祈ってたから、大丈夫。明日は神様が語ってくださるから、大丈夫だよ。これが祈りの力です。祈って主を求めているときには、私たちがまさかですね、大谷先生が助けてくださると思いませんよ、そのとき。けれども、天が動いてるからですね。教会が祈ってるならば、天が常に動いて働いてくださってますから、主が必要な人を通して言葉を与えてくださり、私に届けてくださるんです。大丈夫だよ。何にも心配することない。安心して講壇に立ちなさい。これが祈りの力です。先日のパク先生ご家族が玉川教会に使わされてきたのをまさに皆さんの祈りによるものです。教会が祈っているとどんなに貧しくても主はその祈りを聞いて祈りのそれこそ有志たちをこの間一週間私たちに送ってくださいました。来年はですね、ぜひ先生の使わされているこのカンナム中央教会のですね、若い青年たちがですね、この教会に来ることを私たちは願っています。またぜひ皆さんで共に心を合わせて祈っていきたいと思います。この青年チームがですね、私たちの教会に助けとして来てくださって、この地域伝道のために、韓国の賛美を持ってですね、やってきてくださる。私たちはけれども、まず祈りから始めなければなりません。パク先生はですね、奥様もそうですけど、幻をたくさん持っていらっしゃるんです。で、あれもいい、これもいいですね。でも最後におっしゃること、祈ってください。いろいろ私たちは思い巡らします。幻を抱えます。でもそれを実現してくださるのは主です。幻を持って祈って、そうすると主の時が来るならば、それを神様が実現してくださる。ですから、私たちは何をするにも祈りから始めなければなりません。そしてその時祈ったならば、必ず私たちに助け出が与えられるので、私たちは待ってればいいのです。主の時を待っていればいいのです。そしてさらに、今朝私たちは、天の門を開く教会の祈りと題させていただきましたが、祈りという時に、じゃあ祈ればいいのなら、別にですね、それぞれの場所で時間がある時に、おのおのが祈る時間を性別して、それぞれの場所で祈れば、それも祈りでしょ。もちろんそうです。私たち一人一人が家庭の中で祈ること、一人ですね、個室に留まって祈ること、これらの祈りもとても素晴らしいことであると聖書に記されています。けれども、聖書が語っているもっと素晴らしい祈り、最も力ある祈りは何でしょうか。 それは今日朝の聖書箇所で開きましたマタイによる福音書18章の19節20節、ご一緒にこの2節を読みましょう。35ページです。新約聖書35ページ、子どもたちも開けるかな。マタイによる福音書18章の19節20節、開けましたか。新約聖書後ろの方ですね、35ページです。それでは2節ご一緒に読みましょう。19、20を読みます。3、はい。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。アーメン。これが教会の祈りです。すなわち二人というのは地上におけばですね、一番少ない人数ですね。二人から社会は始まるんです。創世記も初めはアダムとエバ、ここから人間が始まっていったんです。だからですね、ちょっと余談ですが、結婚生活のですね、この結婚講座では、まずそこから二人がいかに大事かということをですね、共に学ぶわけです。結婚生活をもって夫婦二人から社会が始まっていくのであれば、夫婦二人がしっかりと信仰に立って、祈りに立って、励まし合いながら、助け合いながら、愛し合いながら、許し合いながら、そこから子供が生み出されていくなら、そこから社会が始まっていくわけですが、この二人という数字は非常に重要な数なわけです。そして今日イエス様は、その二人、最も地上においては少ない、社会の始まりと言われる、集いの始まりである二人、または三人、が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。アーメン。これが教会の祈りです。神様は、イエス様は聖書を通して教会の祈りに主が権威を与えられておられることを私たちに語っています。もう一箇所ですね、その前のページを開いていただくと、マタイによる福音書の16章の19節で、18節19節を読みますと、私も言っておく、あなたはペテロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。これ同じこと言ってるんですね。18章の先ほど読んだ来たる三人が主の御名によって集まっているその教会においては、天の門の鍵が与えられている。読みの力も、どんなサタンの力も、暗闇の力も、これには対抗できない。それが教会の祈りであります。個人の祈りじゃない、教会の祈り。すなわち二人三人、人数はある意味関係ありません。二人三人がたとえ少なくても主の御名によって集っているところ、そこに主が生きて働いてくださる。そこに神様は、このようにイエス様ははっきり語っています。そこで心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださると言います。教会の祈りは主が答えてくださるということです。ある祈祷書のですね、書いたある有名な方がいらっしゃいますけれども、その方がですね、祈らない教会の人数と街道を羨むな、そのようにですね、書かれておりました。ただ自らの教会が本質的にどうであるか吟味しなさい。これ大事なことですね。私たちは数が多いことですね、たくさん生徒があふれていること、もちろん私たちもそれを願っています。80名礼拝、100名、200名と、この神殿がですね、たくさんの魂で、また私たちの家族であふれることを願っていますけれども、私たちに最も重要なことは、ただ数が多いということではないということです。すなわち今ですね、祈りのこの書を書いた佐藤先生のお言葉ですけれども、祈らない教会において、ただ人数が増えていっても、それは本当に主の栄光を表すことができないということです。
主はその数を見ておられるのではないということです。だから教会は自らが本質的にどうであるか、私たちの教会がどこに立っているのか、すなわち教会が人の能力によらずに祈りによって地盤が固められているかどうか、これが教会にとって最も重要なことであるということです。この点に関しては、それこそこの間パク先生ご家族迎えましたけれども、韓国の教会がまさに祈りの家となって、祈りによってもしっかり地盤が固まっていますから、豊かに成長が与えられていくんですね。この点においてはちょっと私たち自分自身もですね、この教会も含めてまだまだ残念ながら日本の教会はまさに地盤が軟弱であります。祈りの地盤がしっかり固められていない、これは私たちが祈りの力を知らないからです。祈った時に、教会が心を合わせて祈った時に、主が今日語ってくださったように、私の天の父はそれを叶えてくださる、教会の祈りによってこの地に主が栄光を、御業を表してくださるという、この御言葉を私たちは曖昧にしているからです。でも今日私たちにはっきりと語られています。それは教会の祈りに力があるということです。そのことを主はですね、この黙示録で私たちに、今日購読しました黙示録8章でこのことを私たちに教えているのではないかと思います。ヨハネの黙示録の8章、新約聖書461ページの中で、何がですね、ちょっと黙示録は言葉が難しいので、これを理解するのがですねちょっと困難でありますけれども、けれどもですね、この黙示録はご存知のように、この終わりの時代の神様の裁きの中で天上の礼拝が語られて、そして生徒たちの礼拝、生徒たちの素晴らしい天の光景が与えられて、またやがて来る新しい地、新しい約束の地、主の再臨が語られている、素晴らしいですね。この黙示録はこの聖書の箇所であります。その時に私たちは黙示録を読むとですね、あ、本当に天国は空想じゃない。今も実際に天国があるということ。天国で礼拝している生徒たちが今この瞬間天上にあるということ、いらっしゃるということを私たちは黙示録を読むとはっきりとわかります。何かですね、行かなきゃわからない場所でもないんですね。私たちはしっかり黙示録を見るならば、黙示録4章においてもこの天上の礼拝の姿が語られて、また5章においても、そして7章においても、多くの生徒たちが、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民、みんなが集まって、主を礼拝している。ホサナ、ホサナと言ってですね、聖なるかな、聖なるかな、救いは玉座に座っておられる私たちの神と子羊のものである、アーメン、賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力が余裕限りなく私たちの神にありますように、アーメンと言ってですね、このような礼拝が今行われている、その光景が私たちに黙示録を通して記されています。そしてまた今日8章のところでは、天上に天使を通して、聖霊の光を通して、生徒たちの祈りが引き上げられていく、その姿が、黙示録8章、今日共に購読したところで書き記されているのであります。8章のですね、3節4節のところに、また別の天使が来て、天に金の香炉を持って祭壇のそばに立つと、この天使に多くの香が渡された。すべての聖なる者たちの祈りに加えて、玉座の前にある金の祭壇に捧げるためである。香の煙は天使の手から聖なる者たちの祈りとともに神の御前へ立ち上った。すなわち何を語っているかというと、教会の祈り、すなわち生徒たちの祈りは聖霊の命とともに、聖霊の人ともに主の御前に立ち上っていく。皆さんお香を焚いたことがあればですね、わかると思います。お香に火をつけるとこの煙がパーッとですね、天に上がっていく。そのように私たち見ることができます。まさに私たちの祈りと聖霊のこのですね、取りなしが合わさったところに、それが香のように天にその祈りが引き上げられていく。その光景を黙示録ヨハネは語っているんです。あ、天上の祈りがまさに聖霊様と共に天に引き上げられていっている。 先ほどイエス様が語った、私の名によって二人三人集まるなら、私はそのただ中にいて、あなたたちの祈りは聞かれると言ったのは、まさにこの黙示録を通して、そのように生徒たちの祈りが引き上げられている。その光景を私たちにはっきりと教えてくださっているんです。すごいですね。イエス様は語って終わりじゃないんですよ。イエス様はその後、じゃあどうしてこれが起こったのか、どうして私たちの祈りが聖霊と共に天に上げられていくかというならば、イエス様の十字架と復活があるからです。イエス様がこの後、私の名によって二人三人集まって祈るなら、私はそれを叶えよう。父はその祈りを聞いてくださる。そしてそう言った後、イエス様は十字架につけられ、そして三日後に復活され、今まさに聖霊となって、聖霊様はイエス様ご自身ですよ。聖霊となってその生徒たちの祈りを、それこそ責任持って天に引き上げてくださっている。これが終末時代の教会の姿です。そしてそのように教会が祈っているとどういうふうになるか。最後の五節のところで、それから天使が香炉を取り、それに祭壇の火を満たして地上へ投げつけると、雷様々な音、稲妻地震が起こった。すなわち、生徒たちの祈りが聖霊様の取りなしとともに天に満たされていくとき、この地上に神様の御業が起こされていくということです。この祈りの教会であるならば、いつもいつもこの祈りを通して、私たちの捧げる祈りを通して、天と地は一つなんです。つながっているんですよ。皆さんもすでにこの11月に昇天者記念礼拝があります。もう先に送った私たちの尊い兄弟姉妹がおります。家族がおります。尊い宣教師がおります。先生方がおります。いつもいつも、教会は現在形で天上のその礼拝と、また天国の祈りと、私たちのこの地上での教会の祈り、祈祷会の祈りをいつも現在形でつながっているということです。ハレルヤ。これが教会の祈りです。私たちは目には見えぬのも、はっきりと聖書に語られています。生徒たちの祈りは聖霊と共に、天に引き上げられ、そして地上に栄光が表されていく。私たちは今日これを読むときに、教会が祈りの家であること、しっかりと聖霊の光とともに、聖霊の御取りなしとともに、あげる祈りがない。ですね。主はそれをもって地上に栄光を表したいのに、この地上において教会を通して、皆様の祈りを通して、神様の御国を来たらせたいのに、引き上げていく祈りがない。聖霊様の御取りなしがあっても、生徒たちは一向に祈らない。教会が祈らない。これは悲しむべきことです。主は何をもってこの祈りを引き上げてくださる、この恵みを私たちに与えてくださったんですか？十字架の犠牲をもって、私たちにこの祈りの力を、教会が主の主権をもって、この地上に神の国を来たらせる、この力を私たちに与えてくださいました。今も続けてくださっております。だから私たちは教会が祈りの家となって、何よりも私たち一人一人が祈りの人として主に栄光を着さなければならないのであります。それが私たちに与えられている大いなる信仰の恵みです。クリスチャンになったことの大いなる恵みであるということを私たちはもう一度思い起こしたいと思います。主はこの地上に、この地域に、皆さんの家庭家庭に、皆さんの職場に、今抱えている様々な問題に、主のご栄光を表したいと願っておられます。主の御業を起こしたいと願っておられます。皆さんが家族の救いを願う以上に、主は皆さんの家族の救いを願っておられることを忘れてはなりません。皆さん、私たちが変えられたい、そう願う以上に、主が私たち一人一人を取り扱いたいと願っておられることを忘れてはなりません。私たちが主を求めたい、主を礼拝したい、それ以上に主は皆さんを通して礼拝の素晴らしさ、主の素晴らしさ、主のご愛の確実さ、真実さ、十字架の真実な、この慈しみを主は皆さんに注いでおられるということ、そして皆さんを通して主はそれを証ししたいと願っておられることを私たちは忘れてはなりません。けれどもじゃあそれがどのようにして起こるかというならば、皆さん一人一人が祈りに身を呈することです。祈りに献身することです。しっかり主の御前で、そして今日、教会の祈りを皆さんが第一にすることです。それを通して、主にできないことは何一つありません。 主はもう一度言います、主は教会の祈りに権威を与えられました。十字架と復活をもって聖霊の御取りなしによって私たちの祈りがすべて清められて天に届くようにすべてをセットしてくださいました。あとは私たちがこの御言葉に、主が願われる祈りの人になられよ、祈りの教会になられよ、玉川教会祈りの教会となりなさい、この御声に私たちがアーメンすることです。そして私たちの時間を性別し、教会が開かれている祈りの場に集ってくることです。もちろんそれは簡単なことではありません。いろいろな誘惑があります。なぜなら恵みゆえです。恵みがあるから祈ろうとすると電話がかかってくる。もうこれはもうありありとですね、祈らせまいとするこういう働きが働きますけれども、皆さん、もう一度今日私たちは9月に入りですね、いよいよ伝道集会が行われ、いよいよ私たちはこの使命に祈りを持って前進していきたいと参ります。その時に私たちはもう一度主が今日マタイ伝において語られたこと、そのことをしっかりと心に留め、祈りに身を呈して、それは何か賑やかなことではありませんけれども、二人三人我が名によって集まるところに私はそこにいる、そしてしっかりその祈りを主ご自身が天に引き上げてくださり、必ず時来たるならば主が栄光を表してくださいます。ですから私たちはもう一度、今日イエス様がマタイ伝の18章の19節20節で語られたこと、イエス様はですね、このところではっきり言っておくと言いました。これはいつもよくよく言っておく、さらっと言った言葉じゃないんですよ。イエス様、よくよくはっきり言っておく、どんな願い事であれ、あなた方のうちの二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。アーメン。教会の祈りの力を信じましょう。教会に働かれ、私たちは足りないです。牧師も足りないです。ですね。本当に私たちの奉仕も様々な部分においては貧しいです。けれども、教会に働かれる聖霊様を信じましょう。教会に主権を持って導いておられる主を信じましょう。教会がキリストの体であるということを信じましょう。教会の頭はイエス・キリストであるということを信じましょう。その時、私たちが教会を信じる信仰、教会に委ねられている主権に私たちが身を委ねていくならば、主は必ず私たちをして、教会をして、また皆さんを通して主が栄光を表してくださると信じます。私たちは9月16日に行われる集会の主の栄光が表されることを求めて祈りましょう。そのために永井姉妹が豊かに用いられますように、ピアニストの方が用いられますように、そして多くの主が願っておられる子どもたちの救い、この地域の魂の救いを主が成してくださいますように、祈りを持って始めましょう。今日チラシ配りをですね、午後したいと思います。祈りを持ってチラシ巻きをしましょう。祈りを持って種まきをしていきましょう。祈りを持って皆さん家族の中で過ごしてください。そして教会に祈りを持ってきてください。この間もですね、力松くんが祈祷会に来てましたですね。このような新しい学期が始まって祈ってください。今日もですね、ある中学校の青年の子にですね、祈りをですね、共に祈りましょう。教会に来て祈りましょう。いろいろとあります。ですね、皆さんそれぞれにおいて祈りの課題があります。これを自分のことにするのではなくして、神様が教会に主権を与えられておられるということ、そのことを覚え、私たちはどんなような祈りの中にあっても、教会に祈りを持ってきましょう。そして生徒たちの祈りを天に主が届けてくださるということ、そのことをまず第一に私たちが覚え、そして主がその恵みのうちにいよいよ私たちを近づけてくださり、主がこの地を通して栄光を表してくださることを主に期待したいと願います。お祈りいたします。ハレルヤ。主の皆を心から褒めたたえます。今日この朝の礼拝に私たち一人一人をあなたが特別に選んでくださり、祈りの勇士として招いてくださったことを心から感謝いたします。主よ、どうぞ今日の御言葉をあなたが先立って玉川教会に、また今日集われたお一人お一人に身を結んでくださいますように切にお願いいたします。玉川教会、いよいよ祈りの家としてください。いよいよ私たち一人一人を祈るものとならしめてください。聖霊様、どうぞ今日教会の祈りに あなたが主権を与えておられることを聞きました。感謝いたします。どうぞ主よ、ならば私たちがどうぞどうぞ時間を性別し、あなたを求め切なる祈りを持って教会に集まってくることができますように、主よ天の門を開いてくださり、私たちにどうぞその信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞ教会を通して捧げられた祈りがすべて主の御前に届き、必ず時来たるならばすべて主の栄光が表され、主の祝福に変えられていくことを信じます。必ずそのことを通して私たちの教会にリバイバルと世界宣教の成就を与えてくださることを感謝いたします。そのために聖霊様豊かにこのところに働いてくださり、私たちを祝福してください。今日の御言葉が必ず実を結んでいくことを信じて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。